Tomohisa Yamashita, Cross Space.
Wednesday morning, 11:30. こんばんは、山下智久です。山下智久クロススペース。東京 FM をキーステーションに全国38局をネットしてお送りします。リスナーの皆さん、たくさんのメールありがとうございます。今日は最初に1通紹介させていただきます。ラジオネームタイムさん、山下さんへ、27歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そしてラジオパーソナリティデビュー楽しみにしてました。優しい声とゆったり感がすごくラジオにぴったりと来ていて好きです。ニュースのみんなで試練を乗り越え、そしてそこからの旅立ちを決めてから、自分の足で前へ進み続けているあなたはとってもかっこいいです。ありがとうございます。これからもこの幸せな気持ちを持ちながら応援しています。あなたが楽しく幸せでありますように。それから山下智久クロス宇宙をぜひお願いします。いや、素敵なメッセージありがとうございます。こういうね、応援してくれる温かいファンの皆さんの声を聞くと本当にね、モチベーションになりますんで、これからも頑張ります。よろしくお願いします。ということで、宇宙ですね、テーマ。なるほど、俺宇宙大好きなんですよ。この未知なる、未だに広がり続けてるって言われてる宇宙ね、果てしない感じがものすごくこう男心をくすぐるわけですよ。はい、というわけでね、また機会があればどんどん宇宙の話もしていきたいなと思います。ということで、山下智久クロススペース、この番組のタイトルにもなっているクロススペースとは魔法の方程式。このスペースの部分にはいろんなテーマが用意されるんですね。何でもいいですよ。こう音楽でもカルチャーでも大人の遊びでもサイエンスも本当何でもいいんだけど、こういろんなテーマに沿って僕がこうね、いろんな話をしていくっていう、そんなこう番組になってます。まあ言ってしまえばテーマはないんですけど、とにかく思ったことをたくさん喋らせていただきます。ということで、皆さん最後までお付き合いください。ということで、今夜のクロステーマは山下智久クロススターウォーズ。やっほー。実は僕、先週もお伝えしました、お恥ずかしながらスターウォーズをあまり見たことがありません。っていうか、ほとんど見たことないです。まあ知らないながらにね、知ってることと言うと、まあダース・ベイダーとかさ、ヨーダとかさ、あのこうね、なんかこう光る剣みたいなの出てきてさ、それでこう戦ったりとか、まあ、そういうことぐらいは知ってるんですけど、まあシリーズ公開から30年以上経った今も、まあ、映画の金字塔として輝くスターウォーズですよ。現在 3D 版が公開されてます。今回はテレビのコメンテーターとしてもおなじみ、精神科医の名越康文さんをスタジオにお迎えしてお送りするスターウォーズ入門。これね、女の人なんか特にね、わかんないと思うんだけど、ちょっとこれ耳を傾けてね、僕と一緒に今日は先生の話聞いてほしいなと思います。あの名越さんは大のスターウォーズファンとしてすごく有名な方なんです。その魅力をたっぷりとレクチャーしていただきます。山下智久クロススペース、この後11時55分までお付き合いください。さらに今日僕の新曲ラブチェイスも、この番組でしか聞けない長さでお送りしたいと思いますので、そちらの方もご期待ください。今夜の1曲目は全世界で大ブレイク中のダンスミュージック、フランスの DJ のマーティン・ソルベグで Hello! 山下智久クロススペース。この番組は東芝ダイナブックの提供でお送りします。
あなたが世界を驚かせたっていいし、あなたが世界の先頭を走ったっていいし、あなたが世界を変えたっていい。可能性が 0% だなんて誰にも言えないのだから、 I'm possible。 できないことをみんなのできる、東芝 PC ダイナブック。
トマリサ山下
山下智久クロススペース。今日のクロステーマは山下智久クロススターウォーズ、ゲストにお招きしたのは精神科医の名越康文さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
名越さん、雑誌ブルータスのスターウォーズ特集でもかなりマニアックなインタビューが掲載されてましたが、はい、今日はスターウォーズ入門編ということで、
はい、
僕に分かりやすくスターウォーズの魅力を教えてください。実は僕スターウォーズもちろん名前は知ってるんですけど、
はい、
全くストーリーとか、はい、登場人物とか、
ええ、
どういうメッセージが込められてるのかとか、
うん、
全く初心者なので。
分かりました。
すみません、よろしくお願いします。
先生、お任せください。
お願いします、
はい、
でまず、
はい、
早速レッスン1からお願いします。
はい。
スターウォーズってどんなストーリー？
だね、
まあ、主人公ルーク・スカイウォーカーがレイヤ姫に出会い、
はい、
銀河帝国の圧政に立ち向かう戦士になるまでを描いた作品ということは分かるんですが、
うん、
どんなストーリーなんでしょうか。
それね、今言われたルーク・スカイウォーカーっていうのは実はエピソードね4から出てくるんですよ。
主人公なのにもかかわらずエピソード4から出てくる。
4から出てくるんです。
うわ、
エピソード1から3はそのルーク・スカイウォーカーのお父さんが、まあ、主人公なんですよね、
はいはいはい。
まあ、お父さんはアナキン・スカイウォーカーって言うんですけど、
お父さんがアナキン・スカイウォーカー、
はい、でアナキン・スカイウォーカーの時代からルーク・スカイウォーカーの時代までを通して、親子を通して6話なんです。
なるほど、
はい。それで、
はい、
まあ、でもね、通底してるのはずっとね、まあ、どこかの銀河なんですよ。もうずっとでも昔っていう話なんですよ、
はい。
でその時代に銀河という大きな、まあ、渦巻きの宇宙で全部で国家を作ってると、
はい、なるほど。
それでみんな共和制で仲良くやっていたと、
はい。
ところがこの共和制をぶっ潰して権力を一手に握ろうとする。
お、悪いやつ。
そう、これはシスの暗黒教っていうんですけど、
はい、
でこのシスの暗黒教に対抗するのがジェダイの騎士。
とジェダイ聞いたことある。
そうなんです。だからこれは、帝国対共和国の争いでもあるし、一方ではシスと言われる暗黒教の部下と、
うんうんうんうん、
それから善のためにその超能力を使うジェダイの騎士との戦いでもある。
なるほど、
分かってきました。
ちょっと見えてきました。見えてきました。
よかった。
さすが先生ですね。なんかすごい分かりやすく。
本当ですか。
はい、頭に入ってくるんで。
よかった、
はい。
でその実はですね、このシスの暗黒教というのも実はジェダイの騎士だったんです。
え、
ところが人々を救うために、平和を守るために自分の超能力、
はい、
まあ、これフォースって言うんですけど、
はい、
このフォースを使わずに自分が宇宙の権力を一手に握るためにその能力を使い出して、
はい、悪いやつだな。
そう、暗黒面に陥るわけです。それでアナキンも初めはヨーダとヨーダ の、 まあその弟子たちに育てられるんですけども、はい、アナキンもまた同じように悪にやっぱり転んでしまって、ヨーダ率いるジェダイの騎士と戦うようになると。それでそこでルークの代になって、ルークが悪に転ぶのか、それでも善として父親と戦うのか、こういう宿命を背負ってさあどうなるのかっていうのがスターウォーズの概要なんです。
へえ、そうなんだ。なんかあれですね、ストーリーがちょっと分かってくるとすごい見たくなってきますね、これ。
ありがとう。
ちょっと俺見ます、帰ったら。
嬉しいです、
はい。じゃあそれでは先生、次のレッスンお願いします。
はい。
どんな順番で見ればいいですか。
これはですね、なぜ順番 ってね、思われた方もいると思うんですけど、はい、実際のこの現実のね、つまり地球上の時系列でいうと、はい、4から始まったんですよね、このスター・ウォーズは。
そうですね。そうなんですよね。
つまり子供の方の代、うんうん、ルーク・スカイウォーカーから始まって、はい、それからもう約10年ぐらいを経てかな、ワン、ツー、スリーっていう、その親のアナキン・スカイウォーカーのスター・ウォーズが過去なのに後で発表されてるんですよ。でこれはね、もう本当にね、これを僕が決めるとね、はい、たくさんのコアのスター・ウォーズファンから、はい、もう、けんけんがくがく言われると思うんですよ。はいはい、でも今や、まあ、DVD ボックスとか、あるいはブルーレイのボックスがありますから、ズバリ申し上げて、僕は一から見るべきだと思います。
お
というのはね、もうダース・ベイダーは誰かってなんとなくみんな知ってるでしょ、
うんうんうんうん、
それもほとんど知ってると思うんですよ。
そうです ね,
そうで す, ねですから、うん、そのまあネタがバレてるとすれば、はい、やっぱりちゃんと父親の葛藤、そしてその息子の葛藤を時系列で見た方が、はい、自分の中にこうグッと収まりやすいと僕は思います。
なるほど、
はい、
リスナーの皆さん、これぜひこれ先生の話聞いて興味持った方は、はい、俺と一緒にエピソード1からね、ぜひ見たらいいんじゃないかなと思います、
はい、
すげえ見たくなってきちゃった、どうしよう実は僕、はい、ちっちゃい時もうすごい宇宙好きだったんですよ、はい、で家に宇宙図鑑がいっぱいあって、
あ
で本当に宇宙飛行士になるのが最初に夢だったんです
、そうだ、
そのぐらい宇宙が好きだったんですけど、スターウォーズだけは見てなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
なんで今もうこうふつふつとスターウォーズ見たいっていうのが湧き上がってきたんで、そんで僕なんて言うんですか、こうビーンってソードみたいな、
はい、ライトサーベルですね。
ライトサーベル、はいはい、あれも実は僕持ってるんですよ、
ね、え、本当ですか、
はい、すごく巧妙に作られてて、はい、こうちょっとこう接触させるじゃないですか、はい、ジャーンって、はい、そうすると映画で使われてるビューンっていう音が鳴るようなすごいいいライトサーベル実は持ってるんですけど、
すごいすごいすごい、
それ多分青い光の方だったんで、はい、多分ジェダイの方、
ジェダイの方ですね。
で、
はい、シスは赤ですからね。
そう、赤のやつをカトゥーンの亀梨君が持ってって、俺は青持ってったんですけど、実は俺さ、何も知らなかったんで、はい、どっちが悪とか正義とか知らなかったんで、はい、本当は赤欲しかったんですよ。でもじゃんけんで負けて、はい、青か、畜生って思ってたんですけど、うん、今青が正義だって聞いて、よし来た
来てる、
よし来たって思いました。
来てます、来てます、はい、あれももともとはやっぱり日本刀が絶対モデルになってますよね。向こうでは両手で持つっていう剣はやっぱりレギュラーだから、やっぱり両手で持つのは日本刀でしょ。
そうですね。
で、こうつばぜり合いをしてる感じは本当にこの日本のチャンバラを彷彿させますよ。
はいはいはいはい、じゃあ日本からこうなんかインスパイアされてきて、
いや、もうかなりそうだと思います。ズバリ言うと黒澤明ですよね、多分。
黒澤明です。
うん、
東京 FM をキーステーションに全国38局をネットしてお送りしている山下智久クロススペース。今日のクロステーマは山下智久クロススターウォーズ。名越さん、ここからは、はい、精神科医としての視点からスターウォーズという作品について語っていただきたいのですが、はい、その前にまず黒澤明監督のからこうインスパイアされてるところがいっぱいあるっておっしゃってたんですけど、どの辺がその黒澤さん的要素が入ってるんですか。
そうですね、いや、それはもうまさに僕の精神科医的な視点と本当重なる部分なんですけどね、はい、一つはもちろんそういった日本のチャンバラ映画とか日本の精神性とかね、 そういうものをもう映画そのものからももちろんインスパイアされてると思うんですけど、もう一つね忘れてはならないっていうか意外に指摘されてないのはね、はい、このスターウォーズっていうのは、うん、そういった正義と悪の物語でもありますし、
はい、
もう一つはね師弟の物語なんですよ。
師弟関係が、
そうなんですね、例えばそのヨーダっていう大師匠がいますよね、はい、このヨーダも実はジェダイの騎士の脈々と続いてる何千年と続いてる歴史の中では弟子だった時期があるわけですよ。
はあ、なるほど、
さらに、ヨーダから弟子、そしてさらにはそのアナキン、はい、アナキンからさらにはルーク・スカイウォーカーっていう風に、師匠が弟子に自分の技とか技だけではなくて生き方とか、
は
あ
は
あ、あるいは心の持ち方、心をいかに沈めるかとかね、
はあ、すごい、
いかに不安とに立ち向かうか、そういうことを全部教えていくんです。例えばどうやってチャンバラをするかって技術だけ教えてくるのであればこれは先生に過ぎないんですよね。そうじゃなくて師弟関係っていうのは、例えばね、うん、じゃああなたの弟子になります、鳴らしてください、よし分かったって言ったら、その日から何をするかって言ったら、はい、じゃあいきなり竹刀を持って剣道の練習しましょう、剣術の先生、そうはならないです、はいはい、一番初めはじゃあ今日の夕飯の支度をしなさい、
あーなるほど、
ね、はいはい、あるいはちゃんと道場を全部きれいに磨いておきなさい、
はいはい
は
い、
あるいは庭の掃除をしなさいって言われるわけですよ、はい、えっ、はい、いや私は剣術を練習しに来たんですよ、
はいはい、
それだったらもう波紋なんです。
へ
ー、その生き方の全てから学ぶ、つまり師匠というのはその背中で教える、直に教えるっていうのはもう全体のもしかしたら10分の1にもならない、その人がどういう生き方をしてるのか、それを全部憧れて自分のものとして吸収するのが弟子の役割なわけですね。
なるほど、
そういうことをかなり学ぼうと吸収していってもらえたアメリカ映画ということが言えると思います。
なるほど、そういうメッセージも込められてるんですね。
そうですね。
最後に、うん、名越さんにとってスターウォーズっていうのはもういろんな大きな意味でどんな映画なんでしょうか。
やっぱりね、二世代、三世代というものを描いてるでしょう、
はい、
だからね、人生っていうものを長い目線で見れる、目先の人参ばっかり追っている世の中じゃないですか、
はい、
もう今もうちょっと不安だからこれやっておこうとか、
うんうんうん、
ちょっと危険だから先に手を打っておこうとか、
はいはいはいはい、
でも10年後20年後あるいは50年後にこの日本がどうなってるのか、うん、世界がどうなってるのか、あるいは自分が20年後40年後にどう生きていたいのかっていうことを、うんうんうん、何かね非常に考えさせてくれる実はドラマなんです。
すごい教材じゃないですか、
これ。そうです、そうです、そうです、
はあ、そうなんだ。実は僕もちっちゃい時にそのドラマとか映画とかから人間ってこういうものなんだっていうのを、うん、なんか無意識的にこうちょっと学んでた部分があったと思うんですよ、今振り返ってみると、うんうん、そういう意味では本当にこの映画はじゃあこれからの若い人たちにもガンガン見てほしいっていうことですよね。
いや本当にそうですよ。今こそね、10年後20年後あるいは50年後の日本っていうことを思い描かなければならない時期でしょ
う。そうですね。
僕ね、そういう時にスターウォーズってすごく格好のテキストだと思います。
はあ、なるほど、
はい、
まず僕今日買ったら速攻見ます、スターウォーズ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。山下智久クロススペース、今日のクロステーマは山下智久クロススターウォーズ、ゲストにお招きしたのは精神科医の名越康文さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
友久山下クロスペース。逃げさないそのままで怪しい秘密を話さない白く細い危険な恋地獄どこまでも
お送りしているのは僕の新曲ラブチェイスです。この番組でラジオ初オンエアされました。いや、あのね、この曲はですね、サビはですね、まあ、割と洋楽のメロディーを取り入れてて、 A メロ B メロは J-POP 寄りにという感じでですね、ちょっとミックスしてできたらなっていう、まあダンスミュージックなんですけど、キックとかも強めに入れてあるので、皆さんぜひこの曲でもね踊っていただけたらなと思います。ラブチェイスよろしくお願いします。東京 FM をキーステーションに全国38局をネットしてお送りしてきた山下智久クロススペース、今日のクロステーマは山下智久クロススターウォーズ。ゲストにお招きしたのは精神科医の名越康文さんでした。いやスターウォーズ見たいな俺。あのね、これ6エピソードあるから結構根気いると思うんですけど、まあ先生はね1個見ちゃえばバッと見れるぞっておっしゃってたのでね、まあ、人生論もたくさん入ってるということなんで、僕もあのスターウォーズ見て勉強したいと思います。ということで、あのいろんなテーマとクロスしていくので、リスナーの皆さんもクロスしてほしいテーマを僕まで送ってください。メッセージは www.tfm.co.jp/cross www.tfm.co.jp/cross、 番組ホームページからお願いします。山下智久クロススペース、以上山下智久でした。素敵な週末を、バイバイ。山下智久クロススペース、この番組は東芝ダイナブックの提供でお送りしました。狂っちまった世界に優しくキスを落とす。